出エジプト記の11章の1節から 10節をお読みします。主はモーセに言われた。私はなおもう一つの災いをファラオとエジプトに下す。その後王はあなたたちをここから去らせる。いや、その時あなたたちを一人残らずここから追い出す。あなたは民に告げ、男も女もそれぞれ隣人から金銀の装飾品を求めさせるがよい。主はこの民にエジプト人の好意を得させるようにされた。モーセもその人もエジプトの国でファラオの家臣や民に大いに尊敬を受けていた。モーセは言った。主はこう言われた。真夜中頃、私はエジプトの中を進む。その時、エジプトの国中のウイゴは皆死ぬ。王座に座しているファラオのウイゴから、石椅子を引く女奴隷のウイゴまで、また家畜のウイゴもすべて死ぬ。大いなる叫びがエジプト全土に起こる。そのような叫びはかつてなかったし、再び起こることもない。しかし、イスラエルの人々に対しては、犬ですら、人に向かっても、家畜に向かっても、うなり声を立てません。あなたたちはこれによって、主がエジプトとイスラエルを区別しておられることを知るでしょう。あなたの家臣はすべて私のもとに下ってきて、あなたも、あなたに従っている民も皆出て行ってください、と、ひれ伏して頼むでしょう。その後で私は出て行きます。そしてモーセは憤然としてファラオの元から退出した。主はモーセに言われた。ファラオはあなたたちの言うことを聞かない。そのため私はエジプトの国に大きな奇跡を行うようになる。モーセとアロンはファラオの前でこれらの奇跡をすべて行ったが、主がファラオの心を堅くなにされたため、ファラオはイスラエルの人々を国から去らせなかった。以上です。それでは、与えられた賜物と題して、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。出エジプト記も、いよいよ最後の災いが起こります。最後の災いにあたっては、事前の通告がなされます。それは今までにあったことでもありますけれども、今回はエジプトとイスラエルの双方に通告がなされます。そしてこれが最後の通告です。神様はモーセにこういうことをおっしゃいました。二節のところで、あなたは民に告げ、男も女もそれぞれ隣人から金銀の装飾品を求めさせるがよいということなんです。これは決して不正な略奪のようなものではありません。イスラエルの民は数百年、百年の間、エジプトで不条理な労働を強いられていました。これは長年にわたる労働の賃金の取り分にふさわしいものです。エジプト人にとっても、この労働に対して、正当な賃金が支払われる。このことは認識していました。この出エジプト記の2章のところでも、王女がこのように言いました。モーセをナイル川で拾い上げたとき、この子を連れて行って、私の代わりに乳を飲ませておやり、手当は私が出しますから。このように育児に対する正当な賃金を申し出ました。またこのように装飾品を求めるということは、モーセがまだ証明を受けて躊躇していた頃、三章のところでそのようなことになると神様が予告されていました。この三章の時点ではモーセがこのような話を聞いても信じられなかったのではないかと思います。何しろ自分たちは奴隷で、エジプト人は 支配者です。ですが、今までの9つの災いを通して、状況は変わっていきました。何しろ、モーセが予告した通りに、災いが下るわけです。そして、モーセが祈ると、災いは止むんです。自分たちのところが災いにあっても、イスラエルの人々のところには、災いは起きないようになりました。エジプト人たちにとって、イスラエルの神を恐れ、敬う、このような思いが起こされていきました。九章でも、今日の災いが降ったとき、ファラオの家臣のうち、モーセの言葉を恐れた者がいました。彼らは、ファラオの頑なな態度とは違い、自分のしもべと家畜を家に避難させました。このようにエジプトの中にも、災いを通して、モーセやイスラエルの民に対する見方が変化していったんです。このように三節のところを見ますと、イスラエルの人々は、エジプト人から好意を得ていたことがわかります。そしてモーセは、エジプト人から大いに尊敬を受けていた。このように書かれています。モーセは再びファラオの前に立って言いました。十章の最後のところで、もう二度とお会いしようとは思いませんと、モーセがファラオに告げたところがありました。まあ、ここで立ち去ってしまったかのようですけれども、実は十章の最後の29節のところと、11章の4節はつながっております。その間にある11章の1節から3節のところは、挿入句の役割をしています。1節から3節は、神様がモーセに事前に語っておられた内容です。ですので、4節以降は、10章に続いて、モーセがファラオに語っている言葉が続いていきます。モーセはファラオに伝えます。エジプト中のウイゴを打つということなんです。それでもファラオのウイゴから、それもファラオのウイゴから女奴隷のウイゴまで。それだけでなく、家畜のウイゴもすべて打つというものでした。ウイゴというのは、古代エジプトでは、民族の存続と関係していました。自分たちの種族、民族の存続とは、長男を通して維持されるという認識がありました。自分の命も、ウイゴ、この長子の中で継承されていく。自分の命が継承されていく。そのような認識を持っていました。特にファラオの長子は、次にファラオとなる、ファラオの地位を継承する器でした。その器の命を絶つということで、ファラオの地位も命も脅かす、そのような恐ろしい災いの予告でした。もうファラオへの忠告ではありません。これが最後の災いであるという宣告でした。八節の最後で、モーセはこの時に、憤然としてファラオの元から退出しました。怒りに燃えて出て行ったんです。モーセはもともと口下手な人でした。神様の言葉を伝えるこの務めを何度も何度も辞退しようとしました。その人が今、このように、変えられているんです。民数記にはこのような記述があります。モーセという人はこの地上の誰にも勝った謙遜であった。また神様もこうおっしゃいました。彼は私の家の者すべてに信頼されているとおっしゃいました。モーセがエジプト人から一目置かれていただけではなく、 畏敬の念を持たれていたのは、ファラオのような圧倒的な力を背景にするものではありません。いわば敵対関係にある相手のリーダーに敬う思いを抱かせた。これは一体どのようなことでしょうか。イエス様もこのような話をしていました。ルカの福音書の9章で、私を受け入れる者は、私をお使わしになった方を受け入れるのである。あなた方皆の中で最も小さい者こそ、最も偉い者である。このようにイエス様は教えてくださいました。モーセはミディアンの荒野で、羊飼いの生活の中で、謙遜さを身につけていました。エジプトで使命を実行していく中で、御言葉への確信を得ていって、モーセの中で変化がありました。ファラオを相手に堂々と語り、怒りをもあらわにするほどの人に変えられていました。エジプトの人々からも畏敬の念を持って見られる人になっていました。御言葉に従うとき、人は知らない間に変えられています。何もできないと言い張っていた人が、一国の王を相手に堂々と渡り合える、その器を与えられていました。神様の御言葉は力です。言葉がそのまま事実になる、そのような力です。ですから、御言葉を御言葉に従うとき、人は力あるものに変えられていきます。これがモーセの与えられた賜物でした。一方で、御言葉に従わなかったファラオがいます。モーセが神様の御言葉を何度も何度も言っても、ファラオは頑なでした。御言葉は災いとして次々に降りかかっていったわけですけれども、ファラオの心は頑なにされたままでした。やはり、御言葉に従うというのは神様の事柄なんだなと思います。人の知恵ではないものです。もちろん与えられた知恵を尽くしていく努力は必要ですけれども、心は神様が開いてくださらない限り、御言葉を受け入れることはできない。ファラオでなくても、人間は誰でも自分自身に従えたいものです。けれども人が御言葉を取り継ぐとき、その御言葉が実現していくことで、御言葉に従う人は起こされていきました。この時にもファラオの家臣たちがモーセの元に下ってくるようにされていきます。そのことが8節に書かれていますし、ヒョウの災いの時にもそれ以降にモーセを信じる家臣が次々と現されていきました。御言葉に従う人が起こされていきました。モーセはファラオに向かって語ったのですけれども、ファラオが従わなくても、御言葉を語ることによって、周囲には変えられていく人が出てきました。ところで、今回の初子を打つ災いは、あまりにも厳しい災いです。けれどもこれは、エジプトがイスラエルに及ぼした迫害と、重なっています。何しろエジプトは今まで、それまで数百年にわたってイスラエルの民を迫害してきました。四章のところで神様はファラオに対して、イスラエルは私の子、私の長子であるとおっしゃいました。それなのにファラオはイスラエルの民の数が増えていくことを恐れました。そして生まれてくるイスラエルの男の子を皆殺しにするという命令を下したんです。これにエジプト全国民が 関わりました。命令とはいえこのことは実行されたんです。このことが一章の最後のところで私たちは見てきました。ですので憂いを打つという最後の災いはエジプトがしてきたことに対する報いと見ることができると思います。まあ、このやり取りだけを見ておりますと凄まじい報復の出来事のように見えてしまいます。神様の愛と慈しみは影を潜めたかのようであります。神様の愛は旧約の時代も新約の時代も変わりはありません。ただ神様は愛なるお方ですけれども義なる方でもあります。義というのは正義の義、正しいということです。神様の愛は私たちの罪を許そうとしてくださいますけれども、許すという時にも罪を見逃すのであれば神様の義はなくなってしまいます。義なる神様は罪を問われます。罪の結果である死をもって滅ばされるという出来事がこの時に起こりました。それが神の義です。この神様の愛と義が一つとなってつながったその大いなる御業が十字架です。旧約聖書はキリストの十字架に至るまでの神様の愛と義のせめぎ合いの記録と言ってもいいと思います。十字架の愛と義を知っている私たちからすれば旧約聖書は凄まじいものに感じますけれども、旧約聖書を知っているからこそ十字架の価値がわかるんです。イエス様は神様の愛と義のせめぎ合いを一身にイエス様は神様の愛と義のせめぎ合いを一身に引き受けてくださいました。私たち人間の生活の中でもそのようなことがあるかと思います。私は金曜日に野和会で幼稚園の保護者の方々とお話をする機会がありますけれども、親が子供を育てることは愛と義のせめぎ合いの連続ではないでしょうか。子供を愛してはいるけども、イライラしてしまう。忙しくて、もう本当にいっぱいいっぱいのお母さんたちにとっては並大抵のことではありません。それにもまして神様の愛は、神様ご自身が作られた人間の罪に対する怒りと、それでも変わらない愛のせめぎ合いです。イエス様以外の誰がこれを引き受けることができるでしょうか。それも命をかけて引き受けてくださいました。十字架とはそのようなことです。まとめに入りたいと思いますが、11章で神様は最後の大災いを予告されました。ファラオのもとを憤然と去っていくモーセの後ろ姿には、神様に与えられた賜物が備わっていました。人々の中で最も小さいものこそ最も偉大なものである。モーセは偉大な指導者でありかつ謙遜な人でした。御言葉に従うとき人は知らない間に変えられていきます。しかしファラオでなくても私たち人間は自分自身に従おうとします。御言葉に従うことができるのも神様から与えられた賜物として目の前の現実を超えたところから来る一方的な愛として受け取ることができます。御言葉に従うことが許された、この恵みに感謝してこの残り1週間も歩みたいと願います。お祈りをいたします。